お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
タスマニア州南部のポートアーサーで35人が死亡し、数十人が怪我をした乱射事件から今年で30年となります。1996年4月28日に起きたこの悲劇を受け、オーストラリアでは50万丁を超える銃の買い取り、いわゆるバイバックや銃の所持に関する様々な規制が導入されました。オーストラリアではその後およそ30年間この規模の乱射事件は起きておらず、銃規制の成功例として評価されてきました。しかし昨年のボンダイの事件で15人が犠牲となり、銃規制をめぐる議論が再び活発になっています。新たな銃の買い取りをはじめ、免許の厳格化、個人が所持できる銃の数の制限、そして長年議論されてきた全国的な銃登録制度の導入などが提案されています。規制を求める側は、地域にある銃の数をさらに減らすべきだと訴えています。一方で射撃をレクリエーションや競技として楽しむ人たちからは、不公平だとする声も上がっています。ジャスティン・ノーブルさんは30年前にポートアーサーを訪れた時のことを今も忘れられません。妻と共にタスマニアを旅行中、歴史的な観光地を訪れた、その日が悲劇の日となりました。当時の恐怖は今も鮮明に覚えています。
People were so scared that one person, a lady actually saw.
みんな震え上がっていました。ある女性は私の警察手帳とバッジを見て、私のベルトに捕まりました。すると次々と人がつながるようにして、私に捕まりながら一緒に移動する状態になったんです。ノーブルさんでした。元ニューサーズウェルズ州警察のノーブルさんは、ポートアーサー事件について、銃は厳しく規制されるべきだということを強く思い出させる出来事だと話します。
If you are a licensed firearm holder and you have registered firearms,
正規の免許を持ち、登録された銃を所持している場合でも、まず理解すべきなのは、銃を持つことや免許を持つことは権利ではなく特権だということです。
And have a firearms license. It's privilege.
ノーブルさんでした。オーストラリアのシンクタンク、ザ・オーストラリアン・インスティチュートによりますと、国内の銃の数は、ポーターサー事件以降 25% 増えています。研究チームのアリス・グランディ氏は、こう説明します。オーストラリアには登録された銃が400万丁以上あることが分かりました。これはこれまで誰も把握していなかった数字です。グランディ氏でした。事件前、国内の銃はおよそ320万丁と推定されていました。その後の買取制度でおよそ65万丁が破棄され、2001年には登録銃の数は220万丁まで減少しました。しかし銃の総数が増えていることについて、スポーティングシューターズ協会のトム・ケニオン CEO は懸念していません。人口あたりで見ると、事件前は1人当たりおよそ 0.18 兆だったのに対し、現在は 0.15 兆と減少していると指摘します。ポートアーサーの頃と比べて、オーストラリアの人口も増えています。30年でおよそ 50% 近く増えました。一方で銃はおよそ 20% の増加にとどまっています。つまり人口あたりで見れば、銃の数も銃を持つ人の割合もむしろ減っています。ケニオン CEO でした。一方で、ザ・オーストラリア・インスティチュートのグランディ氏は別の懸念を指摘します。オーストラリアでは銃の盗難がかなり発生しています。闇市場に流れる銃の最大の供給源は、正規に登録された銃の盗難です。2020年以降、9000件の盗難がありました。登録銃が増えれば、盗まれる数も増える可能性があります。グランディ氏でした。 その対策として個人が所持できる銃の数に上限を設ける案が検討されています。所持数に上限を設けることで自分の銃を把握しやすくなります。保管も管理しやすくなります。それが盗難防止にもつながる可能性があります。グランディ氏でした。しかしケニオン氏はこの案に反対しています。上限の数字には科学的な根拠がありませんし、上限を設けることで公共の安全が向上するという証拠も私の知る限りありません。ケニオン氏でした。むしろ重要なのは保管のルールの徹底だと言います。問題の多くは保管方法にあります。だからこそ適切に保管されているかどうかの監督を強化することが最も効果的に安全性を高める方法です。ケニオン氏でした。また競技や狩りでは複数の銃が必要になる場合もあり、上限は現実的ではないと指摘します。競技射撃では一つの種目でも3丁の銃が必要なこともあります。狩りでも対象となる動物や方法によって銃を使い分けます。昼と夜でも装備が違い、その付け加えも簡単ではありません。ケニオン氏でした。ボンダイの事件を受け、銃の買い取り制度も再び検討されています。ポーターサーの後にも当時のジョン・ハワード首相の下で同様の措置が取られました。当時救急医として対応に当たったブライアン・ウォルポール医師はその効果を実感したと話します。全く別の状況になりました。ポート・アーサー以前は15年間ほぼ毎年のように銃乱射事件が起きていました。スペンサー通りやホドル通り、ミルペラなど各地で事件がありました。ウォルポール医師でした。一方でケニオン氏は買取制度だけでは同様の事件は防げないと指摘します。テロの際に使われた銃器について議論している時点ですでに遅いのです。本当に議論すべきはその人物がなぜ過激化したのか、誰がそれを知っていたのかという点です。ケニオン氏でした。またグランデ氏は別の問題を懸念しています。現在のところ南オーストラリア州、ノーザンテリトリー、そしてクイーンズランド州は買い取りに参加していません。ビクトリア州の対応もまだ分かりません。州ごとの境界は完全ではないため、全国的な連携が不可欠です。グランディ氏でした。ケニオン氏は制度を導入する場合は適切な市場価格での保証や弾薬や照準器なども含めた保証が必要だとしています。一方ジャスティン・ノーブルさんはポーターサーの後に約束された全国的な銃登録制度の実現を30年経った今も待ち続けています。全国的な銃登録制度は長い間約束されてきました。実現が大きく遅れています。ノーブルさんでした。内務省の報道官はこの銃登録制度について、連邦政府側のシステムは年末までに完成の予定で、その後各州やテリトリーで順次連携できるとしています。またナショナルキャビネットはこの制度を2028年の半ばまでに運用を開始することで合意しています。以上 SBS ニュースケレン・トマスのリポートを SBS 日本語放送の大場恵美がお送りしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 Like、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。